始まった。お久しぶりです。アガリスクエンターテインメントラジオ企画森エンジェスラジオです。アガリスクの鹿島と
富坂と
朝越と
塩原と
シムです。
はい、まずは時をかける稽古場ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで感想を
2週間経っちゃったけど、
そうね、だいぶ経ったって、
はい、
感想をじゃあ、
はい、
お願いします。
誰から
誰から誰から行きましょうか。誰から行きますか。
鹿島さん。
鹿島さん、鹿島さん楽しかったです。
本当に。
そう、え、何も考えてないね。
本当にそれって良くないと思うんだ
よ。良くないよね。分かってる分かってる。
でもさ、楽しくなかったら楽しかったですって言わないわけじゃない。
いやでも絶対楽しかったですって言うやつは楽しくなかった時しか言わないじゃん。
楽しかった時も言うよね。うん、
楽しくなかったら、
楽しくなかった時は、
楽しくなかった時は、楽しくなかったっていうね。
ありがとうございました。
楽しくなかった。
リアルなっちゃうか。リアルなっちゃうか。
なんだろうな。なんか座組の中良かったよね今回。あ、違う、あ、なんか
いいこと。表層を言うなと思って。
うん、そうね。何も用意してないんだけど。
ね、突然言うからさ。うん、
まあ話していく中で、
うん、そうですね、足こう振られても何も出てこない、うん、じゃあ、はい、次
富坂さんに言ったら、
あ、どうぞ。あ、
喋る順みたいなってことじゃなくて、
分かんない、
はい、良かった点、うん、なんだろう、来年で評判良かったじゃないですか、おかげさまで、
うん、
その次っていうことでなんかプレッシャーがあるぜ的なことがさ、別に誰が言ってるのか分かんないけど、自分で言ってるのか人から言われてるのか分かんないけど、うん、ちょこちょこあって、まあ、がっかりさせない作品は作れたのかなみたいなものはありますね。あと内芸より受けたっていう、
うん、
気がするんだけど、気のせい。
あ、そうな
の。わかんない。それはやってる方がわから
ない。多分、
多分ね、最大瞬間風速的にはアガリスク史上一番だと思う。
てか、あの、ある、死ぬほど受けている回があって、
そう、その時の、その時の最大瞬間風速は多分、一番。
あの、基本的にさ、映像で収録する回ってさ、受けてるとありがたいじゃん。
ありが
たい。
見えみたいのもあって。
あ、
なんだけど、今回たまたま映像収録、6月14日の昼と夜両方やったんだけど、
うん、
その夜の回の、うん、が受けすぎていて、
あー、あの回か、
セリフがちょっと聞き取れへんみたいな、
ちょっとこれは無理かなぐらいのレベルで、
うん、入場の時にお客さんにシャブ配ってた回だ。
そんな回はねえよ。
毎回やりましょうよ。
やっぱあの回受けてたんだ。
うん、それでちょっと今回赤字に。
シャブ高いから、
ね、デビルマンのさ、あの勇者アモンが乗り移る前ぐらいの、あのぐらいの熱狂ぶりだったから、
みんな
裸で踊ってた。裸で踊ってた。
お前ら来たお客さんなんだと思う。ありがたいだろ。
本当にね、あの、ありがたいぐらい受けたっていう。でも全体的になんかコメディとしてなんか笑えた気がする、内見よりっていう気はしてる。
まあ、笑いの総量って言われをするけど、面白い時間はなかったけど、って
さ、なんかそう、最初、そう、感想でもさ、最初から笑えたって言ってた、時かけの方が、なんていうの、
内言、
内言はさ、そう、まあ、説明みたいな部分がやっぱあるから、ま
あ、あのスタートの襲い上がりすぎる、うん、いつもの、
それがなんか、時かけは最初から結構面白かったっていうお客さんがいた、うん、
なるほどね、
うん、
そう、
で、反省点も次に行っちゃお
う
か、
うん。うん、
まあ、もう脚本の話とかになっちゃうけど、俺が言うと、うん、最後ギューンって何 か解決するカタルシス的なさ、うん、ああいうもので言うと内言のがあったな、
まあね、
あ、
まあ、結局内言の比較にどうしてもなっちゃうんだけど、前作との比較っていうことで、うん、っていうところがあったかな、
うん、ほうほうほう。
あと絵面として分かんない、みんなで囲んでて学校の教室でギュッて真ん中に集まってる方がなんか視線の集まり方としてさ、なんかダイナミックな感じはしたのかな。まあそれ舞台の使い方だから、まあ今回の作品でそれはできなかったけど、構造上っていう気はしたかな。
そんなことですか。
大きく言うとその2点。じゃあ
次は
塩原さん。
あ、俺さっき話す順番にして
たんで、
朝越じゃないんだ
と。あ、
まあいいや、先に行くか。良かった点は、そうね、まあ、3点ほど簡単に言うと、まあ、1つは前作内言 のヒットしたのを別のやり方で手法で超えることができたっていうのと、あともう1つは、まあ、 この第63小隊っていうのがモチーフになった劇団がやっぱりいたので、なんかそこに対するこのレクイエム的なこともできたのかなっていうのと、あともう一つは、まあ、前回からも引き継ぎなんだけど、結構やっぱアートワーク全般がすごく成功したなっていうのがあって、そのフライヤーから動き始めたデザインの、あのビニテのイメージがいろんなとこにこう反映されてたっていう、そのスタッフのつながりの線がラインが明確に見えたのがすごい良かったなっていうのは今回強く思ったな。特にオープニング映像のところで消化された時に、ああこれは特設サイトにちゃんと乗っかって、その後にオープニングっていうあの動く媒体になって音が乗ってっていう、そのつながりがすごい綺麗だったから、美術も含めてね。
あとあのアガリスクの YouTube アカウントのところにオープニング映像、動画で YouTube で上がってるんで、
うん、よかったら
じっくり見たい方はぜひ。
そうですね、
あのプロジェクターだと鮮明には映んなかったあれこれとかでいろんな仕掛けがあったりするので、うん、ぜひ見てみてください。
劇中でも使われてたそのビニールテープがガンガン動きまくるっていう、ぐるぐるぐるぐる回るっていうのが、
そうそう、ね、あれお客さんも結構気づいて、
うん、それがすごく良かったなっていうのがあって、うん、悪い点は何だろうな、悪い点か、どうでしょう、まあ個人的な、あんま作品全体ではそんな分かんないけど、個人的にはいや、もっと受けは取りたかったなっていうのはあるけどね、自分でね、すごいわがままなことを言うと自分のところでもっとネタ取りたかったなっていうのは結構ある、
まあ、終盤ね、あの甲田さんと塩原さんと津田の君が基本的にふざけたことばっかりしてるっていうわけなんだけど、うん、甲田さんと塩原さんに関しては終盤さ、5年後のやつとして来るじゃん、
あ大人になってる、
あれによってふざけられなくなる瞬間が出るっていうね、
そうね、
あそこでスリーズオップだったのがツアーのワントップになる瞬間っていうのが
まあまあそうね
突如現れるから
2人がね、こうディフェンダーの方に下がってくる
そうだね、まあそのもう 1-0 だからちょっとちゃんと守って
守備的に
っていうポジションになったから、まあまあまあでももっと取りたかったなっていうのは個人的にはあるかなぐらいですかね、うん、はい、じゃあ次どうぞ。
じゃあね、次喋りますね。良かった点がね、良かった点は熊谷さんっていう新しい風が入ってきたことが私は一番良かったと思う。
熊谷さんね、
っていうあの熊谷由香っていう役者さんのこともそうだし、劇中の熊谷ってキャラクターもそうだし、熊谷ってキャラクターが今までアガリスクにいないキャラクターだったじゃないですか。
確かに。
なんでそのちゃんとした人、なんか、ま、真面目な人みたいな、そのなんかふざけた真面目じゃなくて、笑わせるための真面目じゃなくて、ちゃんとした堅実な人って今までなかった。私初めて、途中で稽古合流だったんですけど、初めて稽古を見た時に、その稽古場でふざける人たちの隅でずっと真面目にストレッチをしている熊谷さんっていう映画、なんかそれによって、その真面目な熊谷さんによって、今までコウタさんとかがふざけてたのがさらにこう際立って、それがなんかこううまくパッキリ分かれて、より面白く、同じこと同じふざける、あのよくあるじゃないですか、好き勝手やるコウタさんっていうの、うちでよくあるじゃないですか。あれがなんかさらに際立って面白くなってて、すごくこれいいなって思ったんですよ。
幅が出てくるから、ね、
そうそうそう、あれが本当にすごくいいなって思う。
熊谷さんが逆側のその幅のリアリティを作ってるから、
そうそうそうそう、
この範囲の中なんだ。
役者としても確かに新キャラだよね。
そう
確かに
確かになかなかいない。
でね、熊谷さんもね、なんかすごくさ、なんだろう、なんか怖い人かと見せかけてすげえ親しみあるじゃないですか、うん、ちょっとみんなみたいな。
第一印象はね、劇中の熊谷さん
な
んだ
よ
ね。
そうそうそうそう、
イメージはあっちなんだけどね、
なんか真面目怖い堅物なんだけど、
うん、息吐きながらストレッチしてそんな感じ
で、ふたを開けてみたらね、
作品とさ、うん、そう、本人がさ結構離れてる、
離れてるのに、
そう、一番離れてるね。
そうそうそうそう、
他の人大体なんか
みんな
似たいる、その本人に似た感じだけど、
まあ、多分思想的なとこはずれてないんだけど、
うんうん、そうそう、根本はキャラクターが、そうそう、
表に出てくるものが、
うん、稽古場で一番喋るもんね。
そうそうそう、
一番ふざけてる。
毎日飲みに
面白い。よう喋るな
って。よう喋る。
すごい喋る。
とね、あとこれ、あの反省はね、反省はなんだろうね。あのね、感想も含めてなんだけど、なんか今回ね、共演者にね、すごく助けられたなって思いまして、あの客演さんとかの人に。なんか私反省点が、初日 まで、まあ、2日目ぐらいまであんまりその自分の中でお芝居がふわふわしてて、でそれをその3日目ぐらいからちゃんと周りの人と話し始めたんですけど、その共演者とかと。で前田由里子さんって演出女子やってた人がいて、その人と楽屋で1時間ぐらい一緒だからよく話してたりして、それによっていろいろなんか、ね、助けられたなっていうのがありましたね。反省点はそういうとこですね。なんかダメダメでした。個人的にはすごくダメダメでした。
木村ピリピリすぎる問題っていう。
あのね、心に余裕がなさすぎたっていうのをね、すごく共演者に助けられました。とてもあね、ご迷惑をおかけしました。
ちらほらささやかれていた。
そう、
シムピリピリ問題。
主にね、だから前田さんとね、桑野さんとね、浩太さんと熊谷さんにお世話になりました。そんなもんですかね。次からはもっと、ね、心にゆとりを持って挑みたいと思います。はい、
はいはい、
以上です。
はい、ラストか。実質鹿島なんも言ってねえからラストじゃねえ気分する
。ね、どうせ話が長いから
さ。いや、そんなに喋んないないもん俺あんまり今回。あの、よかったのはなんだろうね、なんか作品のことは割となんか出ちゃったんだけど、まあ正直言うと安心したという意味でもあれだけど、内言の2番煎じちゃんと言われなかったことですね。
最後やってることが一緒
だよね。ほぼ芝居の構成として内言と同じで、実はそれが一番俺は気にかかってたんだけど、これ内言のなんだろう、なんか同行一曲じゃんというか劣化コピーじゃんと言われないかどうかが結構不安だったんだけど、割とみんな温かく受け入れてくれて、
ああそういえばっていう、
てか、まあ、気づいた人もいいんだけど、その人も割とこうなんだろう、あれなんで、もうずっとこれをやればいいんじゃないかなって思ってます。割と
選択の
最後話し合って決断してみんなで同意するって話でいいんじゃないかと思います。あ、うん、そして俺はやっぱりこれが好きなんだなと思いました。
じゃあ次違うの
やります。なんかね、富坂さんのさ流行りじゃない。正直なんていうの、その
今のファイトスタイルが、
うんうんうん、結構作風がコロコロ変わる。
これもね正しいな、やっぱりこれみんなやっぱりそこは好きだし、割とそういうことで考えてくれるんだなってちょっと思った。そういう安心はある。俺
次のコメフェスもちょっと似ないけど、要するに
てか
なんどっちか選ぶものみたいな、
てか物語はやっぱり結局選択と決断の話だと思うから、
次も次回移動やるからさ、
うん、だしやっぱそういうものなのかなっていうすごく安心感と、あとは自分の話で言えば、うん、なんかやっぱり役者っぽくない感、みんながね、こう今回すごくあ、みんな役者さんだなと思って、出てる人がみんなこの人たちは役者さんなんだなって思いながら見てて、俺あやっぱり役者じゃないんだなって思いながらやってて、よかった作家役でって思いながらやってました。だからちょうどいい適材適所でよかったなって安心しました。
ぱっと見役者っぽくない人で役者っぽい人で役者かどうか分けたら、
そうでしょ。
あ、前田さんはね役者っぽいんだけど、演出上主役のね誰に当て込むかってので前田さんにしたんだけど、
なんだけどこうなんかあそっかって、でよしよしってちょっとこうそこで安心というか、あそこの需要ってまだあると思ってちょっと安心した面もあります。
需要はあるのか
分かんないけど、でもそこがちょうどよくポジションがあってよかったっていう安心感がありました。あとまあ反省点はそれの裏返しなんですけど、あやっぱり役者としてのスキルが足りねえな自分はということをラストシーンで痛感しまして、どうしようかなって考えています。反省すべきかどうかも含めてどうなんだろうなって思ってます。はい、以上。
これ全然関係ない反省点なんだけどさ、
うん、
髪切りすぎたなっていうのがあって、
なんで
刈り上げたんですけど、制作さんってショートカットのイメージがあったからめっちゃ刈り上げたんですけど、刈り上げたことによって私あの顔がね男みたいな顔なんですよ、
うん、
どっちかというと男っぽい顔しててからなんかね変な風なキャラクターになっちゃった見た目が、個人的に
誰も思ってないからそんなことないじゃない。
私は思っててなんかあんまり良くないな
ってことはその問題は存在しない
と思ってね、完成点があったの、あ髪切りすぎちゃったなってずっと思って、
いや俺が刈り上げ足りないなって思ってた、もっと刈り上げ
ればいい自分
の、いや違う
俺のだってツーブロだったじゃない、
今木村さんしてた
まああとあれだよね、暗転だよ、暗転とも戦えるよ今回の芝居は本当に、 まあ、うん、そう、そこだ、そこがやっぱりね、うん、だいぶ見やすさにはよるんだろうなって思った。
そこはそうです、暗転を気にするかどうかによってだいぶこの評価変わるよね。
そうだし、
でも、まあ、でもなんかね、暗転がしんどいとか言っても暗転の間に月を想像できちゃうって言ってた。
てかまあでもそれはね、なんかそれがいいという効果もあるんだよ、あれって。結構笑いやすいっていうのもある、それもまたあるんだけど、あのね、あれなんだよね、うちってさ、そういうのをさ、なんだろう、やっぱ作風が全然違ったなって思うのは、すごく暗転とかそうで、見せればいいじゃんとかさ、そこがさ、時間が長いんだったら他のことでどうにかしようよってあれだったんだけど、今回割と真っ当に暗転したじゃん、うん、そうするとやっぱり見やすいんだなっていうのと、お客さんが、うん、暗転の長さってことに目をつぶれば見やすいんだな、そこをなんかこう、なんだろう、想像力で補ったりするっていうことはいらないから、っていうのと、うん、まあでもやっぱり長くなっちゃうんだなっていう、そのどうしたもんかねっていう悩みは思ったな、うん、
まああれね、難しいところだよね。でも
要するにこの作中の登場人物たちはこれは見えないことになっているっていうことをお客さんが処理するのがいらないっていうのと、うん、実際お客さんも見えてないから暗転によって、多分今までの俺らだったら見えてないことにするとかでどうにかしてたのもあると思うんだけど、
うん、難しいところだよね。コントとかだったらそれでやってるけど、
そうで好み、それは多分好みとあるし、どういう作品かっていうのもよると思うんだけど、その辺の難しさは感じたな。
まあ演劇の文法とかをね、もっともっとちゃんと勉強しないとなっていうのは思うよね、うん、
まあ、あとあの嫁が聞くようにビタミン A をいっぱい取らなきゃなって思いました俺は。暗転中全く何も見えないで皆さんにご迷惑をおかけしたので。
あのまあ早くてもさ、途切れた感がを気にする人もいれば、別にある程度短くていいやっていう人もいれば、長くても気にならないって人もいれば、結構まちまちで、うん、
それもね結構好みはあると思うよ、うん、ぶっちゃけ見せちゃえばって人もいるからね、うん、中には
なんかどっかの回がねすごいね、全部の安定がねちょうどいい長さの回があったんだよね。
でもね、それでもね見たら長いよ。
そうなのかな、うん、
それでも見たら長い。
まあ、あの着替えの手を早い人合わせにすればよかったっていうのもあるよね。
まあ
まあまあ
まあいろいろありますが、
うん、俺なんてはもう暗転なんてなくて、全員着替える必要もねえじゃんって思っちゃったりすると、もう暗転自体が全部長く感じちゃうから、そういうのもあると思う、
まあ、今回黒い T シャツになっていくっていう、あの侵略されるくだりが、うん、あれ意外とシンプルで聞いたって、うん、みんな黒い T シャツになる、
あれちょっと
多いよね。そうあそこです
か、
時間移動も
の、
ちょっとこれを聞いてる人で時間移動ものプラス盗まれた街っていう SF がある人はぜひ教えてください。多分これ世界初だと思ってます。そう。
あのね、
そう。
パラレルワールドの自分たちに乗っ取られるっていう。
そう、時間移動による言い換えによって乗っ取られるっていう、このやったのって多分初めてなんじゃないかなと思っています。
あれ本当怖いよ。だからさ、結構残るのが私と細井さんやもん。本当にね、なんか見た目は一緒なんだけど、その自分の知ってる人と喋ってない感がね。怖いやつ、ね、
あれ怖い感みたいなの無理して怖い芝居やってるじゃ
ん。まあね、
仲間ギャグとして
そうね。
で実際本当にね、でも本当にそれで対峙すると怖いんだって、あれ何を語りかけてもさ、なんていうの、通じないわけやんか
数が多い、
違う、そう圧倒的数の多いすごいあれはちょっと面白かった見てて、ね、
ただあの配られて翌日に全員公演 T シャツ着てるっていうさお前らさ、ね、お前ら単純かっていう、
ね、演出まで来てるしね、うん、で制作もあれだから制作も全員同じ格好してるでしょ
6月の友
達の座組が、ね、
気持ち悪いな
あ、さ、なんかさ、オチでさ、笑って暗転っていいね。
あれちょっといいね。
なんかさ、今回オチのセリフだったからさ、うん、なんか、あ、もう、受けなかったらどうしようみたいなさ、感じだったからなんだけどさ、うん、なんかやってみたら楽しいから、もうまたやりたい、オチのセリフ。う
ん、作品によって。
普通の対象者。またやりたい。
普通に答えていいのね。結構必要な要素の一つだよ。
うん、下げっていう
の、まあまあ、落ちというよりは下げに近いのかなと思って、
下げのセリフを言いたい、うん、からまたください、
様式美です、
またください
内容的にだからもっとあのグッとくるセリフじゃないんだよ今回ね。
てか
気持ちいいんだけどさ、
正直言うと、うん、あそこで稽古しろよでいいのか問題っていうのは俺はずっと引っかかっていて、
分からなくはないが、
だって
稽古しない状態から稽古しない状態で終わる
だし、あいつらの成長がないじゃん、元に戻っちゃってるじゃん、しかもタイムマシン使いたがってるみたいに見えちゃうじゃんっていうのが、うん、ちょっと実は引っかかっている部分ではある、
うん、まあそこはちょっとね、うん、あるんだよね、うん、ただ
探すんかい、
形式的に気持ちいいのはあれなんだよな、
そう だからそこでありやっぱりあの意味のある、うん、ある程度ねその物語的にも最終的にその結論になっているようにも聞こえるセリフというのをやっぱ探さなきゃいけないけどさ、これはもう天から降ってくるものだから、
うん、奇跡
まし生まれたりするからね、そういうセリフは。
そう、
いや、
そんな感じです。まあでも
コメディ楽しいね。
内見のめんどくせえ学校みたいなこと言いたいよね。
でも逆に言うとあそこまで行っちゃうと意味を持ちすぎて笑えなくなっちゃうんだよ。
だから笑いの大学のちょっとみたいなやつ
だ
ね。あれちょうどいいよね。
そう、
あれすごくいい。
あれ級のがね出てくるのはなんだろうね。多分奇跡だと思う。
あれは奇跡待ちだから、うん、なんかすごい大変なシーンを書き切ったと思ってふーってヘロヘロやってると出てくる。
ご褒美。
あの初めの一歩でさ、一歩がさすごいスコーンっていったらさ島袋倒したみたいな、そういうの。
あ、もう頑張ってとしか言えないよ。脚本家頑張れとしか言えないよ。
でも次のコメフェスとかってそんなさいい話みたいなガチってやる時間ないし、やる気もないから、その受けて気持ちいいんだけどちょっといいぞっていういい話をしようとした時点で必然的にそれが求められるんだよ多分ね、うん、
てか本当に
お話モードにさ突入する時間がないから、うん、全部笑わせつつ、ちょっとよく考えるとこれちょっといいかもしれないなっていう
の。本当に一言二言のスイートスポットついていかないといけないな。
っていうのを探さないといけない作業ですね。はい、
じゃあそんな感じですか。
そんな感じで。
はい。
ということでちょっと次の話をするんで告知だけして終わりますか。
はい。
はい。黄金のコメディフェスティバル2014に出場します。
はい。
ということで9月の日程が出て、イベント自体は18日の開会式から9月28日。日曜日の千秋楽ぶっ通しまでなんですが、うん、アガリスクの本番は6月19からやります。
6月
の19 終わってる。
来年かな。
9月の19からやります、
はい。
で、まあ、6団体いるんですけど、アガリスクはバンタムクラスステージさんというところと一緒にグーチームっていうチームになります。
グーチョキパーね、
はい。6劇団が2つずつ3チームに分かれて順繰りに公演をやるっていうフェスティバルなので、まあ、詳しくは黄金のコメディフェスティバルとかコメフェスで検索してもらっても多分イベント全体のページが出るのと、あとうちの作品の詳細を詳しく知りたいぞっていう方はうちのホームページのところの金色と水色のバナーをクリックしてもらえるとうちの作品の情報ばっかり出るページが出ますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
ヘイス、
はい、
ですか。チケットも発売してますよ、
はい、あ、そうですね、そうなんですよ、うん、
そう。じゃあ詳細、はい、シムさん
何の
チケット、
チケットの詳細、チケットの詳細全部言う、
それは見た方がよく、
まあ、あのチケットの詳細、あの黄金のコメディフェスティバルの公式ホームページよりもめっちゃ詳しくチケットのシステムについて書いた文章が、あのアガリスクの公式アカウントのツイッターの公式アカウントに5ツイートぐらいで載ってるので、
あれどっかに載せた方がいい、
あれどっか今度載せます ね、ブログかどこかに載せますね、
まとめてどっか載せた
方がいい、どうすれば割引になるのかとか、どうすれば投票できるのかとかっていうのを全部のまとめた、綺麗にまとめたのが載ってるので、
あ、Q&A にみたいにしてそのうちのサイトのところ載せようか、
そうですね、
FAQ、
まあ、近々よかったらチケットに困ったらうちのサイトに来てください。
公式に喧嘩を売るからよ。
だってね、実際そうだからさ。はい、以上です。
こんな感じで、
はい、
じゃあアガリスクの岡島と
富坂と
朝越と
塩原
と
シムでした。
バイバイ、
はい。